かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。早速皆さんからコメントいただいてるんですけれども、はい、ミスコン信州さんから、大和さん、はい、昼に出演した日はこの時間まで何してるんですか。
ドラクエに決まってない。
持ってきたこと忘れてて、で大体今日は大和銘柄をゆっくり調べたり、
意外と直前
でも大体天野さんがいつも飯連れてってくれるんですよ。
で意外とうまいとこに、
そうなんですね。
なんか4件ぐらいこの辺で調べたやつが僕の LINE に送られてきて、選んでいいぞっていう。
め
っ
ちゃ面白い。
で次これ行ってみようかとか、でたまに過去行ったうまかったの行こうとか。で今回は仕事がすぐあるから、始まる前に11時40分に集合して、なんか讃岐うどんのこうぶっかけうどんが食べれるみたいな。
へえ、知らなかった、そんなところあるんだ。
それ終わって大体天野さんと別れた後に、コーヒー館っていう、卵が吸えて、全員の接客がもう素晴らしいんですよ。
それさ、多分さ、放送で山本さんとさ、かぶった時にさ、めっちゃ、お仕置きがいけなくなっちゃう、それ。
いや、全然大丈夫です。全然対応します。だから、もう、接客がもう素晴らしいんですよ。で、夏はもう凍ったおしぼりですし、あの店行って、接客のいい店っていう YouTube 始めようかなって、今日思うぐらいまた、たった500円の領収書をね、両手で添えて、すごい笑顔でありがとうございました。なんて素晴らしいんだこの店員さんって。他の店舗もチェック行きましたから。
そうなんだ。
接客みんないい
んです
よ。
どうやってこんなみんな接客のいい人育てるんだろうって思いましたもん。
余裕じゃないかな、やっぱり。あんまりせかせかしてないじゃん、あそこ。俺そう思うよ。だから多分ね、接客の良し悪しは、俺は余裕も一つあると思うな。ただ賃金がちゃんと上げてるのか、まあ、両方やったらいいけど、どっちかでもいいけど、両方ダメならダメだね、やっぱり。
ゆったりしてるから、隣の人がなんかビジネスの話とかしてるのゆっくり聞きながら、今世の中こうなってるんだみたいな。
僕もよく行きますよ、
そうですよね、
人があれだったら。
行ったことないよ、この近くで。あ、そうなんですね。じゃあ今日はそうやってじっくり考えた銘柄をピックアップお届けしていただくということです。月一恒例、大和さんの注目銘柄のコーナーがありますので、どうぞお楽しみに。はい、さてこの番組は YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券の資料を見ながらお話し進めてまいります。
まあ、一番大きなトピックは今週何だったんですかっていうと、いや意外と為替が円高に触れたねっていう意外とトピックかな。まあ、日経平均変わんないからね、ほぼね。
はい、
だから為替だろうというのと、もう一個は日経平均って3万8000割れねえんじゃねえかっていう、この二つね。これさ、みんな思うよね。3万8000円は一瞬割れたけど、その下にズボっていかないっていう。
取引時間中にはね、
そう
一旦割り込む場面もあったんですが、
いやここって実は硬くないみたいで、今また時間外で挑戦してるところなんだけど、これ割れなかった場合ってどうなるの？
上がりますよね。
まあ上がるよね。でさ、チャート僕あんまりさ、なんかチャート見てこうかっていう話するのあんまりなんか好きじゃないけど、なんかみんなが大好きな三角のペラントみたいになってて、だんだん修練してきてんだよね。だ上が確かあれでしょ、昨日ね、馬渕さんとやった仕事の中で言ったの、39,250円ぐらいが上じゃない、だこいつを現状だと抜けるかみたいな。だからもうその1000円ぐらいのボックスでうろうろしてるような状況 でこれまあいつものセオリー、皆さんが思ってるセオリーからすると、下を守何回も攻めて守ったら大体上なんだよねっていう話になるから、いやこの感じでいくといい正月になる可能性は意外とあるかもしれないっていうのがあって、で為替については、まあ一応今回八木さんも詳しいと思います、いろんな人の話聞いてると思うんですけど、まあ利上げあるかもみたいな話だけど、 そうですね、でもさ継続してバンバンしていきますみたいなことってさ言えないと思うんだよね。で日本ってそのまあやっぱり利払い費が上がってくると本当に苦しくなってしまうのでやっぱ金利を先取りして上げるような、政策を打つっていうのはやっぱり良くないと思うし、まあそこまで上がんないところまで織り込んじゃう可能性もある。そしたら利払い費だけ高くなっちゃうねみたいな話で、まあ利払い費を日銀は気にしないと思うんですが、まあその忖度といいますか日本のことを考えてね政策をね、やってるかもしれないのでね、まあそこを考えるとなかなか日本ってっていうのは利上げしにくいし、まあ、インフレ状況を見ても絶対やんなきゃいけないっていうのは、まあ、僕は早急にっていうのはないと思うし、まあ、早急にしなきゃいけない理由っていうのはやはり、まあ、為替が円安に行き過ぎてるのでそこをなんとかしてあげたいという気持ちがまあ、あるかなと、まあ、これもある意味インフレ対策だと思うんですけどね、為替を円安に行かせすぎないというのもね、
特にね、うん、この直近はやはりその為替をターゲットにっていうような印象が強かったですから ね、うん、ね、ただ今日になってドル円、うん、1ドル149円現在70銭台ということで、この水準をどう捉えるかっていうところになってきそうなところではありますね。
これはね、盛り込んでんだったらさ、これ 0.1% ですよって、利上げですよってなったらもう上がりそうだけどね、どこまで織り込んですかみたいな話ですけど、米国はでもしばらく利下げなさそうな感じしますけどね、まあ、1回だけ予防的にっていうのは一応あるかもしれない。
年内1回、12月の見込みは確かに、まあ、
これまでも予防的なんで、もうそんなに影響ないのかなと思ったりもしますけどね、はい、うん、
そんなこんなありまして、日経平均、ね、今週の終値ですが、38,208円となりました。はい、坂本さん、お話ありましたように、先週末に比べると、ほぼ変わらない水準で終えていますね。75円82銭、下落とはなったんですが、率で言うと 0.2% の1週間での下落となりました。はい、では、個別の銘柄もちょっと確認していきましょうか。はい、そうですね、まずは、今週1週間、上昇が目立った銘柄から見ていきましょう。はい、9009の京成電鉄ですね、こちらは週間で 17% 近い上昇となりました。上昇率3位に顔を出しています。
は
い、
まずですね、この鉄道セクターというのは実は業績意外と良かったっすね。はい、2期の決算を、まあ、見てますと、結構な銘柄が、まあ、小幅ですけど情報修正をしてた。多分、セクター内情報修正の数が225で一番多かったというのは、まあ、率としては結構この鉄道株っていうのはあったのかなと思うぐらい、まあ、細かく上昇したんですけど、まあ、それとはちょっと今回は材料別なんですけど、まあ、アクティビストが、これをですね、たくさんこの、まあ、持ってるという大量保有がね、この京成と、京急ですね、まあ、この辺に出ているということですね。はい、で実際、まあ、ここって、まあ、将来的に、まあ、京成の場合はね、保有しているオリエンタルランド株の、まあ、その動向というか、まあ、これを売って、株主還元しなさいみたいな話っていうのも、まあ、あると思いますし、あと、時給的な問題、なんか MSCI の構成銘柄に入ってたみたいで、これが外れるから、空売りの踏み上げみたいなのも、まあ、タイミング的に重なったんじゃないかとか、まあ、あとはまあ、こっからはまあ、実際その予測、投資家の思惑になろうと思うんですけど、過去にこの村上ファンド系の、阪神阪急の合併、阪急阪神が、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、まあ、合併をまあ、画策したというのはまあ、あったんで、これが、まあ、京急と京成で、まあ、できんじゃないみたいな、なんか、あんまあるのかなとは思ってますけどね。はい。まあ、昔々は結構私鉄は、一個って言ったらあれですけど、ものすごいでかい、その、路線も持ってた一個の会社でしたからね。はい。まあ、ちょっと政策的なものがあったかわからないですけど、まあ、だから、実際これって、その各社、その事業を分割して行っている意味って何なんですかっていうと、と思うんですけど、まあ、でも、どうなんですかね。まあ、まあ、でも、乗り入れとかしてるから、まあ、もういいじゃんと思うけど、まあ、結構地方に住んでるからと、いや、これ合併したらさ、石の会社になったら初乗り運賃いらねえじゃん、みたいな考え方あって、いや、なんでメトロと東映にたくさん払わなきゃいけないんだ、みたいな人もいるし、まあ、利用者としてはそれだけしか考えてねえのかなと思うんですけど、でもまあ、シナジーはね、当然あると思って、これをね、やってるのかなと思うんですけど、まあ、この辺が一つ、反応した、まあ、一部分でしたね、今週は。はい。
9009京成電鉄ですが、今週4491円で終えています。 もう一つ電鉄ですね、14位に顔を出しています9006の京急見ていきましょうか、
はい、こちらもですね、株価からですね、はい、
はい、京浜急行電鉄ですが今週は1332円で終えています。週間では 9.2% の上昇です。
はい、こちらも、まあ、アクティビストの会の、パターンですね。でそれで、まあ、先に言っちゃったんですが形勢は、まあ、この MSCI の除外というところがあって、まあ、テクニカル的な上げですよね、はい、まあ、空売りの買い戻しも相まって上昇ということですね、はい、まあ、今後もこの、ファンドの動向を、ね、買い増しするのかと含めて見ていけたらなと思います。
続いての銘柄が下落でしかもスタンダードのところから見ていきましょうか、2345のクシムという銘柄見ていきます、はい、こちらなんですが今週の終値381円となっているんですが週間で見ると 14% の下落となりました、
はい、まあ、ここは今日は、ね、6% ぐらい上がっていて荒い値動きなんですけど、まあ、このまあクシムの取締役の田原氏という方がですね、これも IR が出てるんですけど、まあ、インサイダーへの取引の関与疑惑がまあありますよということで、まあ、中国資本がですね、まあ、このクシムを、まあ、たくさんの投資家で買うというですね、まあ、状況が まあ、あるんじゃないかみたいな、まあ、それなんでかというと、これ財富っていうその、仮想通貨の取引所を、まあ、持ってるんですね。だからここで、まあ、ここからは多分まあ推測の部分っていうのも多分入ってると思うんですけど、まあ、このマネードンダリングで使えるんじゃねえかとか、まあ、時価総額見ても今67億ですから、まあ、これで、まあ、取引所が手に入るならっていう買いなのかなとは思ってるんですけど、で、まあ、この方がまあ解任になるとか、まあ、いろんな感じとバタバタ、している状況で思惑が生まれやすいなという状況ですかね、はい、まあ、そんな中でどうこれ見てたらいいのか難しいですけど、でもこの財布に関しては多分そのもう減損とかも多分やってると思うんで、ちょっと調子悪い時期もあったから、だから多分そのそんなに大きな資産になってないからもうなんか株主総会とかしないで移せちゃうんじゃないかと思うんですよ。だから例えばフィスコグループとか、まあ、シークエッジグループとかにこう移せることが多分できると思うんで、そうするとこれって買い上がる意味ってあんのかなみたいなのがあって、まあ、結構投資家このいろんな思惑がですね、まあ、混じり合ってねこの動きになったなというところなんですけど、非常に値動きが荒いんでね着目をしてみたということですけどね、インサイダーは良くないなと思いますけどね、はい、まあ、これも疑惑だから分かんないけどね、うん、実際の、はい、まあ、そんな感じです。
2345クシムですが今週は381円で終えています。もう一銘柄見ていきましょう。これは株主還元ですかね、はい、8795の T&D ホールディングス見ていきましょうか。
はい、はい、大丈夫、
はい、T&D ホールディングス今週2833円で終えています、
はい、こちらはですね、まあ、大手製法なんですけど、まあ、この説明会でですね、株主還元を強化しますという、まあ、話をまあしてまして、まあ、超過資本がまあこれあるんですけど、まあ、これを、の額を、ね、まあ、具体的に明示してこれを、成長投資ですとか、まあ、株主還元に有効活用ということで、まあ、このそうです、保険会社っていうのはやっぱり日本で人口が減ってきてシュリンクしてきてるじゃないですか。だから国内でのシェア取りっていうのも難しいと、なってるので、海外でのやっぱりその成長っていうふうに舵を切るところが、まあ、第一生命とかもそうですし、まあ、まあ、まあ、政府を特にね、そういう動きがあると、いうふうになってますね。だから多分ここはもう海外に投資するか、まあ、株主還元するかっていうような形になってますと。で一応この来期以降は現金配当の強化というのも検討中となってますので、うん、配当の引き上げを期待した回が入っているんじゃないかなというところですね。
8795T&D ホールディングス今週は2833円で終えています。お話の続き延長配信で伺います。ここでお知らせです。
岡さんオンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので効率的に資産を活用することができます。 制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座はおかさんオンラインでご開設ください。おかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
どん底から這い上がった大和、今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber アウトドアショップ店員の大和さんですが、今月は珍しく番組をお休みする回がありました、は
い、ありがとうございます、
はい、そのお休みの間に練り上げた、は
い、いやいや、そさっき考えもしました
さっき考えた、はい、
ちゃんと時間かけて
はい、そうですね、コーヒー大使館で考えた、
はい、
コ
ーヒー大使
館でした、コーヒー大使館でした、すいません僕もなかったカラオケ感と混ざってましたコーヒー大使館でした
、はい、そこでゆっくりと考えた注目銘柄をビシッと披露していただきましょう、
はい、
早速参りましょう。まず一つ目お願いします。
フード&ライフカンパニーズです。
3563のフード&ライフカンパニーズ、こちらですが現在3441円で今日の取引を終えています。PBR は 5.08 倍、PR25 倍ということですね。配当利回り、大和さん最近ね、高配当銘柄結構ピックアップされてましたけど、ここは 0.79 ということで、うん、あまりちょっと配当狙いではないということですかね。
そうですね。なんか今ちょっと最高益が2期連続出てるんですけど、うん、この前偶然行ったんですよ、共同店お店のランチ食べ行った時、
スシロー
に行ったら、で2時か3時ぐらいに、大体土日に行ったらもう並んでて、はい、番号札めっちゃ取らないといけないんですけど、2時か3時スシローに行くとスッと入れるんで、
うん、
あもうなんか店員さん誰にも会わなかったんですよ。
へえ。
もう自分でボタンを押して、
ああなるほどなるほど、
座るとこ指示されて、うん、で会計にしたらもう皿の数出てきて、その紙をピッてして帰って、うん、これすごいシステムがもう普通にできてるなって思ったんですよね、
うん、
やっぱ結構海外にお店出しているこのチェーン店を調べたんですけど、
はい、
やっぱ結構人件費とかのせいでちょっと去年より売り上げ上がらなかったみたいなところが多い中、うん、スシロー海外出店のスピードすごい上げてて、
うん、相当力入れてますよね。
そうですよね、プラス女性一人のお客さんが結構いて、
ああ分かる気がする。
でそうでしょ、なんか入りやすいんですよね、人に合わないし、うん、でメイドインヤマトというアウトドアショップに来てくれるお客さんも普段一人でお店入れないんですよっていう層の方が結構多いんですよ。
なんかね、はい、入りにくい感じはしないけど、はい、入っていいのかなと思うよね、メイドインヤマト。
ああそうですね。でも一回来た人が、うん、いやここは通いやすいんで、僕私は他のお店、外のお店行けるとこないんですよっていう人が何人かいるんですよね。その人がスシロー行くっていうのを2件か3件聞いて、なんか外食しない層を持つってこう敵もいないし、すごい強いのかなと。思って、まあ、今売り上げは上がってますけど、海外の比率を多分もっと加速することで 50% 以上を超えるようになったりとか してもすごいし、なんかに日本でも人件費かからないし、新しいこの女性の層たこも増えるんだったらまだちょっと期待できるんじゃないかなと思って選びました。
いかがでしょうか坂本さん。
いやまあそのまあこれスシローですね、中心事業、はい、まあ原価の高騰がちょっと気になるなと思っていて、
米がね、
いやいや米魚もだよね、
うん、
だから僕は魚系の会社の方がいいなと思うんですよ、氷、はい、よりはまあまあまあダイレクトに値上げできる。でまあ多分今のその外食の値上げラッシュを見てると、はい、全然値上げできるから、うん、もうでも寿司っていうのもちょっとまあファーストフードは高いけれども、うん、まあでもしても別に外国人も都市部はたくさん来るし、はい、いいんじゃないかなと思って ってるんですよね、うん、はい。で、まあ、あとはそうね、そのよくこのライバルとの横比較をされるよね、
くら寿司、
回転くら寿司とか、うん、かっぱ寿司とか、うん、あとはま寿司とか、まあこれはライバルがたくさんいるのはしょうがないよね、うん、これを買収してどうとかっていうのも多分ないので、うん、まあその中で独自性出していくっていうのはいいんですけど、なんだろう、チーカーが一番人気の時でチーカーコラボとかあったよね、ビッグラポンでね、はいはいはい、
それくら寿司ですね、
そう、くら寿司、うん、これそれ寿司のだったのこれ、これそれあったけど、だそういう形でそのなんか独自性のを出していくっていうのがすごい大事だなとは思ってるね、うん、そう。でもなんかチャート見るとすげえなんか良くて、はい、このまま行けば山本さんは当たるねっていうようなチャートをしてて、で業績見るとまあこのですね、高位安定かなっていうのが世代戻ってきて、で一番この営業利益でその良かった時期っていうのが、はい、70億ぐらい2020年なんで、だからコロナ前が一番ピークだったっていう、だから値上げしてもそこまでいってないところで、やっぱり経費がたくさんかかっちゃってるんだよねと、はい、いう状況になってるんで、このバランスがもっと取れてくるためにはお客さんが増えるか、はい、それか、まあ、値上げするかっていうことだと思うんですけど、はい、まあでも今もう100円ショップは、まあ、ダイソーでも100円商品普通にたくさんあるけど、うん、100円じゃなきゃダメっていうのは多分もうなくなりつつあるから、
う
ん、
そもそもスシローって100円でしたっけっていうぐらいの感覚になってます
から、だからそれが普通になってきたら いけんのかなとは思うの。だから、うん、まあ、そのさっき言ったチーカーコラボみたいな強烈に客を集めるようなそのコラボなどができた場合は、うん、まあこんだけの売上規模があるから1割2割客増えるだけでも全然違うよねっていう話になるので、
でも、うん、あの新くんゴルフさんコメントいます、はい、ありますけど、うん、週末の郊外スシロー行列で入る気しないくらい混んでるっていうのが、それがやっぱり私も行きたいなと思うんですけど、うん、それこそ大和さんが言ったような2時3時のなんかこうアイドルタイムじゃないと待つし、はいはい、あのなんか2時間待ちぐらいの勢いじゃないですか、混んでるところ。
マックと回転寿司はもう土日絶対行かない
です。そうですよね。いや、だからそれをだから時間帯考えたり前々からちゃんと予約発見しに行ったりとかしないといけないっていうのはちょっとハードル高いなって思っちゃうんですけどね。
八木さんは焼肉キングを予約するんだけど、スシローは予約しにいるのかっていう、
焼肉キングは最高、
予約していくもんなんだよっていう話、ね、お寿司とであるんですかね。
スターバックスももうネットで予約していくともう恐ろしいほどのスピードで
買います。渡してくれますから、ね、うん、俺店間違えてねえわっていうの何回かあったけど、密集してるとき分かりにくいんだよね。
気をつけてください。それは
スシローもアプリで予約できます。やっぱこれやると全然違いますよね。
そっか、
うん、やっぱりその予約していくしかないよ ね、
はい、そういうところになってしまったんですね。
そういうところにな
って
し
ま
った、
はい
はい、で、まあ、まあ何が言いたいかというと、うん、お客さんも行きたい人は予約する、まあ、入れないってことはもうマックスまで売り上げが生きちゃってるっていうことなんですよ。だから、まあ、それは伸びはないけど、
高いやつを増やすとか
増やすとか単価上げるっていうのを、まあ、ずっともちろんねすごく頑張ってやってると思うけど、うん、まあ、今後これをやっていくことは大事かなと思うし、まあ、スシローとくら寿司とどっち行こうかなっつって、まあ、意外とどっちも好きじゃないですか、
ね、まあ、そうですね、うん、
だから近い方になっちゃうか
も、うん、そうとか、まあ、今日はこっち行くかとか、だからそのよくある牛丼三社どこ行くみたいな論争があるじゃないですか、それと一緒かなと僕は思ったりしますけどね。だから、まあ、多分普通の外食として定着していて、うん、まあ、今の価格帯でもお客さんが入ってるんだったら、まあ、多少値上げしても大丈夫だと思うし、これがやっぱり顕著になっちゃって家族4人で行ったらもう確実に1万円は超えるって1万5千台ねみたいになるとちょっとうってなるかもしれないですけど、うん、まあ、それは覚悟していってると思うので、まあいいかなと思いますけどね、はい、
食べる量自分で調節できるのもいいですよね。
いや、早いのもいいですよね、
うん、
はい、
そうです、
まあ、僕は混んでるから調子丸ばっかり言ってますけど、
あ、調子丸ちょっと高いから
な、そう、うちの子供は高い値段ばっかりここぞとか食うんですけど
はい、3563フード&ライフカンパニーズですが、今のお話聞いて大和さん、保有目安の期間と星はいくつでしょうか。
いや、これ海外 の、 あの出店が増えていけばいいなと思うんで、
そこは回数忘れちゃった、ごめんね、
はい、3.8 ぐらいで長期で、
うん、3.8 長期で、
はい、はい、
3563フード&ライフカンパニーズですが、今週は3441円で終えています。今坂本さん、その海外のところちょっと解説忘れちゃったという話ですけど、はいはい、海外の出店に関してはどう見てますか？
まあ、ここは基本的に、もうどんどん増やしていい時期にあると思います。まあ、これ回転寿司っていうのは、まあ、海外にもあるんですけど、やっぱりこの日本のクオリティで出せるんだったら、まあ高くても人来るよねって感じで、まあ、出すなら高級店みたいな感じ出してほしいなとは思いますし、 あとは日本に来て、まあ、当然くら寿司でもスシローでも、まあ、行くんですけど、まあ、知名度があればそれをだから海外にあれば、ああ行くわってなるんで、そのブランドの輸出みたいな無形固定資産の輸出ですよね、はい、っていうのもあるかなと思いますけどね、はい。
では続いてもう一銘柄、こちらも外食ですね、はい、大和さんお願いします。
串カツ田中ホールディングスです。
3547串カツ田中ホールディングスですが、こちらは東証スタンダードの銘柄ですね。今週の終値1465円となっています。 PR25 倍、 PBR5 倍、こちらも配当利回りは 0.8% ということになっています。詳しくはこの後延長戦でお話伺ってまいります。どうして注目したのかという点等もね、その後詳しくお話伺ってまいりますが、ここでお知らせです。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週公開する予定です。題して2025年3月期第2四半期決算から見るセクター銘柄動向です。坂本さんに注目銘柄をじっくり解説してもらいます。
こちらはまあいつも恒例ということで、意外とまあこの銘柄、まあ全銘柄をまあチェックしていいなって、評価不足だなと思うものをまあ入れてますので、多分毎回みんな楽しみにしている回かな。これ年4回ありますけどね、まあ今回も楽しみにしてます。もうこれ録画終わってるんで、
あ、そうなんですね、
はい、もう確実にお届けできると思います。週明けかな、見ていただけたらと思います。
この動画ですが、岡さんオンラインに口座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページご確認ください。これから口座を開設しても動画はご覧いただけますので、ぜひこの機会に口座開設をご検討ください。口座開設者限定動画は今後も随時公開していく予定ですので、ぜひご期待ください。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからのお知らせでした。さて、ラジオタイムあっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。この後延長戦でもう一銘柄、大和さんの串カツ田中についてですね、はい、お話をいろいろと伺ってまいりますが、何か気になるコメントはありますか？
今日は肉の日なので、ステーキマンに行く予定で、今日魚の、ね、銘柄選んじゃいましたけど、
そうですね、今日いい肉の日ですからね、今日、
は
い、11月29日
あ、スペシャルな肉の日なんですね。
そうなんですよ、はい、え、皆さん意識せず、
はい、
あ、本当ですか？
だとしたら避けます僕
行
きたいですけど仕事があるからなかなか難しくて、明日ね、明日ね、ね、そう、今ハマってるんです、焼肉キングに、
ね、え、また来たら
何の回
も僕も行きたくなってきたな、それ。
いや本当にあそこ天国、ね、
天井が決まってんのはいいよ、
ね、そうですね、いくら
ランクがめっちゃ上がっていくの知ってます？
知ってる、
警察と同じぐらい巡査みたいなところからこう上がっていって警視総監みたいな、なんかそういう、
何回もアプリでね、
はい、なれるんですか？
もう何段階にもあってもらえるものがあるんです。
あとでチェックしてみますさて、来週ですが、雇用統計ということで、岡さん証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんをスタジオにお迎えする予定です。どうぞお楽しみに、うん、ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。ありがとうございました。進行役八木ひとみでお届けしました。ラジオを聞きの方とはここでお別れです。